どうも、岩崎です。布団が
積み上がったのは俺のせいじゃない。池田です。種ラジ。
世の中全部種にしよう。種ラジ。よろしくお願いします。
チャース。
30分読書のコーナーでございます。はい。本一冊読むのはハードルが高い。そこでまず30分身分読んで感じたこと、妄想したことなどを語る企画です。
はい。
で、前回ですね、読んだのが、スターウォーズ禁断の真実という、高橋良樹さんという方が書いた本です。陽性者さんから出た新書版のね、本でございます。
はい。
まあ、前回、まあ、ざっくりと30分読んだところで、僕は、あれですね、エピソード8とエピソード9の章を、エピソード7とエピソード8の章を、まあ、ざっくりと30分で読んでっていう感じで、1週間で、残りのところを読んでっていう感想なんですけど、まあ、うん、先週ね、まあ、禁断の真実っていうタイトルはどうなのかっていう池田さんの質問で、まあ、この高橋良樹さんが、一番最初にね、もう、禁断の真実と書いてはいるけど、これは出版社側の都合だからね、みたいなことが。
後書きで、なんかおっしゃってたんでしたっけ、
まあはい、語られていたってことを、まあ、紹介したんですけれども。はい、まあ、全体を通して読んでも、禁断の真実、まあ、禁断の真実ってそもそも何よっていう話では、あると思うんですけど、
はい、うん、
それこそ、その、なんだろうな、そもそも、456123789っていう順で作って、で、まあ、制作に携わったの、ジョージ・ルーカス、このスター・ウォーズという全体の物語を作った人は関わったの、本格的に関わったのは456123まで。で、789は、制作陣もガラッと変えて、まあ、新しい話を続けるっていう体制になったっていうこともありまして、
はい。
その、まあいろんなところでジョージ・ルーカスが目指したものと現実でこうなってしまったものみたいなところが結構書いてあるところなので、うん、それはもしかしたら何も知らずにスター・ウォーズを見てる人にとっては、あ、そんな感じなのねっていうので、禁断の真実かもしれないっていうところはちらほらある本になってるので、そこの部分、まあタイトルに偽りなしだとは思います。ところどころ小ネタとかね、面白いところはあったりするので、うん、あとは、あれですね、結構印象に残ったのは、456を、
うん、
の、オリジナル版っていうのはもう今見れなくなってるっていう。
ああ、なんかあれだよね、特別編だっけ？なんか、
そうなんです
よ。もともとのやつに土地、後からの CG 技術で新しくしたりだとか、あと、
そう。
役者の動きとかもちょっとずつこう、直してるんだよね、確か。
そうそう。なんかそこら辺の、なんかそもそもね、自分が作りたかったものを作ったはず、まあ123でね、かなりその、CG の技術が上がったっていう、上がったからこそそのプリクレと呼ばれる123を作れたみたいな話があって、もともとジョージ・ルーカス自体は特別編のように自分として表現したいものはいっぱいあったけど、それができないっていう現状があったから多分特別編に変えたんでしょうけど、ファンにとってはね、もともとこれが良くて見てたのにみたいなものが改変されて後世に残されるっていうのはなんかすげえ話だなと思ったりとか、
まあ、難しいけど、でも、なんか、ジョージ・ルーカスってやっぱそういう意味じゃすごい新しい人だよね。なんか、自分で作りたいって言ってんのに、監督せずにプロデューサーにポジションも回ったりだとか、古く作ったものを新しく全部手直しをしていって、それを正史にするみたいな、なんかそういうことをやっちゃった人で、しかも商業的に大成功してるっていうのをやっちゃった人っていう意味では、まあ、結構すごい歴史を作ってる人だよね。
そうですね。彼、だからやっぱりスター・ウォーズは世の中の映画の歴史を変えてしまったんですよね、大きくね。でもそのスター・ウォーズ自体とか、スター・ウォーズのプリクエルを作ろうと思ったきっかけになった映画って池田さん知ってます？
お、そうか。まあ、もともとはだって456で、まあ、しょうがねえか終わろうかって思ったのを、やろうと思って、なんだろう。トラさん？トラさん。違うか。ごめん。なんでしょう。
まあ、トラさんが影響を与えてないと僕には言い切れないし、見てるかもしれないんですけど、
はい、
ジュラシックパークですね。
おー、ジュラシックパーク93
年。
はいはい。あれはスティーブン・スピルバーグか。
そうです。スピルバーグです。まあ、ルーカスとね、すごい仲の良い。
はいはい。
スピルバーグですけど、そこにおける、その、まあ、いわゆる CG を、リアルなものを表現するためのものとして CG を、まあ、存分に使って恐竜っていうものを生身のものとして見せることに成功した映画ということで、
うん。
それに衝撃を受けた、ルーカスが、今まで考えていたプランを、あ、これだったらできるじゃねえの、つって、やったのが、まあ、プリクエルだっていう話とかね。結構そこら辺の映画史的なところも見れるんですよね。その、もともとその戦争映画としての、まあ、スターウォーズですからね。それが、まあ、4、5、6においてはそういう戦争映画としての描写があったんだけれども、1、2、3においては、どちらかというとなんか宗教論争というか、キリスト教対、反キリスト教みたいな話に、ちょっとなっていったり、ジェダイがキリスト教でね、それ、シス側がそうじゃない、他の教、の異教徒とのなんか争いのような構図に見せるような、まあ衣装とか、うん、設定作りとかが実はされているんだよっていう話とか、その、単にその物語を見ているだけでは、読み解けないかもしれない、そこに込められた、メッセージなり、参照している作品みたいなものが、結構詳しく紹介されてるので、ふむふむな、なるほどな、というところが多かったりします。
まあ、考察者としての魅力ってのもスターウォーズがもしかしたら最初なのかもしれないよね。本当はどうなんだろうとか、ここの設定どうなんだろうか、みたいなことを深く深く知りたくなっちゃうっていうのも、うん、まあスターウォーズの、まあ、なんていうの、場外乱闘的な楽しみが普通にね、うん、みんなのものになったっていう作品かもしれないですよね。
ちなみにそこら辺でスタートレックってどうなんですか？その解釈とか。
スタートレックの、まあ、俺がスタートレックすごい好きだって話ですけど、まあ、スタートレックはもうそんなね、うん、生半可なレベルじゃないですよ。もうみんなだってもう、宇宙艦隊の制服をみんな着てうちから出かけるからね、ファンイベントに。で、車乗って電車乗って。なんかそのレベルがちょっと違うと思いますけど、うんうん、まあまあまあ、同じぐらいやっぱりその設定とか、あんなことはありえないんですが、クリンゴンがなんであそこ出てくるんだとか、フィレンギ人はそのとこにいないとか、うん、なんかそういう細かな設定みんな知ってるし、映画の中、何スタートレックじゃない映画の中で、主人公がスタートレック好きでその脚本を書いて売りに行くっていう映画とかもあったりするからね。だからそれぐらいみんなに愛されてるっていう風な存在であることをみんな知ってて、でちなみにその主人公に、警備員が喋りかけるときに、クリンゴン語を喋るっていうシチュエーションがあるんですけど、まあそれぐらいやっぱり、クリンゴン語っていう言葉の、ちゃんと使える言葉としての概念もあったりしますから、まあスターウォーズと同じぐらいやっぱ細かな設定はみんな熱くなってると思いますよ。
なるほど。そういう、じゃあ、でも、あれですね、作品としてはストレックの方が先なんですもんね。
映画としてはスターウォーズの先じゃないかな。
あ、そうなんですか。原作とか小説としては
テレビシリーズは、はい、まあ、先というか、まあ、先ですけど。
作品としてはそういうことですよね。うん、だから、まあ、スタートレックなんでしょうね、多分。
いや、まあまあ、他にも古いね、宇宙物とかいっぱいあったと思いますけど、まあでも、あれだけ大ヒットしたスターウォーズがやっぱり一番大きいんじゃないかな、そういう意味ではね。
うん、うん。まあそこら辺そのスターウォーズっていうものが特別な作品になったのは、そのオリジナリティがもちろん世界観としてもあって、かつその古くて新しい映画だったっていうことなんじゃないかっていうことを、高橋良樹さんは書いていらっしゃったりします。
はい。
まあ古いっていうのはその、ベースにしているね、ストーリーのその、西部劇風であったりとか、海賊映画っぽさ、時代劇っぽさみたいなところの古さ、あとはオーケストラ音楽を使ったサウンドトラックね、そこら辺のところが古いっぽい。けれども、一方で、まあ、CG のところもそうだし、特撮の技術もそうだし、デザイン面、宇宙船のデザインとかも、スターウォーズ以前、スターウォーズ以後でだいぶその宇宙船のデザイン変わりましたよね、みたいなところが、あったりするので、そういう古い面と新しい面、さらにオリジナリティというところが、スターウォーズっていうシリーズを唯一無二で、まあ、ずっと続くシリーズにしたんじゃないかなっていうところが、書いてあったりします。
はい。
そこら辺が結論付けてるところ。あとね、細かいところで、まあ、具体的なところは言わないですけど、ライトセーバーの、表現の進化の話であったりとか、 あとは、まあ、ファンの人にお馴染みで、まあ、エピソード9の最後にも出てきた、二重太陽の、まあ、作り方というか、どうしてああいう風になったのかっていう話だったりとか、あとエピソード9でも出てきた、ホログラムチェス、チューバックが対戦しているあれの、まあ、斬新さと、それの意味であったりとか、あと、ジャバザハットっていうね、かなり、お馴染みのキャラクター、まあ、彼がいるカンティーナの酒場っていうところの作り方の話、どういう意義があったのかっていう話とかも結構興味深い話とか細かくいろいろあったりしたので、まあ、全般として、さっき言ったような、なぜスターウォーズっていうのはこれだけ続いているのか、そして、この本自体はエピソード8の手前に書かれた本なので、エピソード9へのかすかな希望みたいなものが、この時点では残っているっていうところが、うん、まあ面白さではあると思いますので、エピソード9を見た方はぜひね、読んでみると、ああ、こんな時もあったなっていうところで、懐かしい気持ちになれるんじゃないでしょうか。勉強にもなりますので。
はい。
簡単に読める新書本で、まあ255ページか。うん。コンパクトなサイズになってますので、今はね、まあまたマンダロリアンも始まってるんで、マンダロリアンに、見るにあたっても勉強になる要素いっぱいあると思いますので、よかったら見てみて、読んでみてください。
はい。
でですね、今回30分読んだのが、
はい。
同人誌を作ったら人生変わった件について、川崎翔平さんという方が書かれました、幻冬舎から出ている本でございます。
はい。
で、これね、結構、書店とかで撮るとびっくりすると思うんですけど、なんかね、これでかいんですよ。結構でかくて、何サイズってんだ、これ。B5 とかかな。のサイズで結構厚いんで、おおと思うんですけど、これ漫画コーナーに置かれてたりするんですよ、書店によっては。
うん。
で、まあ、川崎翔平さんと僕前にも初めての批評とか、ヘンプロガールとか、いろいろその文章系の本とかを書かれているのをちょいちょい読んでいて、なんか、やる気があるんだかないんだかよくわからない、ちょっと、シンプルな線のね、キャラクター。大体みんな同じ顔をしている、漫画を書くでおなじみの方なんですけど。
これは、何ですか？物語の漫画なんですか？
これね、そう。漫画プラス、かなり、テキストかなり多めの漫画って感じです。
あ、解説の文章が結構あるみたいなことなのかな？
そう。解説の文章と、あとストーリーのその、と書きっていうんですかね。
はい。
こういう設定でみたいな話を、まあ、文章で結構丁寧に書いていたりするので、なんか漫画があったら、その間で、まあ構造としては、まあ A 子という主人公がいて、うん、その人が、まあ同人誌を、全然興味なかったところから自分が作るようになるまで、そこに至るその人間関係の話とかを漫画で描いていくんですけど、
はい。
その内面的な描写をテキストで、A 子の語りみたいな感じで間に挟んでいくみたいな感じ。うん、プラス、まあ、章ごとにこういう設定ですっていう紹介をテキストで書いていた。あとは、基本的に漫画の中で登場人物が話している形。
うん、
でもまあ、同人誌ならではのその、専門用語っていろいろあったりするじゃないですか。まあ、印刷業界の専門用語って言った方が正しいかな。まあ、そこら辺の話の、具体的な解説とかも、テキストで漫画のコマの中に丁寧に、仕込まれていたりします。
うん。
ゆとりある入稿とかね。わかりますこれって。
ああ、まあ、なんかね、彼は、その、編集とかその出版みたいな話、結構内実を紹介してたりするので。
そうですね。元々編プロにいらっしゃったりとか、まあ、最近まで編集、うん、あれは出版社か。出版社で働いてらっしゃる。今フリーだと思うんですけど。
うん、
いろいろな企業にお勤めの方なんで、そこら辺の裏側の話を、まあ、解説して。で、ゆとりある入稿とかっていう言葉、これなんかまあ、専門用語というか微妙なんですけど、説明書きに、印刷会社に印刷を依頼する場合、当たり前だが、印刷のための作業時間を加味した時間が必要になる。入稿タイミングが早ければ早いほど印刷費が安くなるのが一般的。待遇後は、極道入稿で特急料金が加算されるみたいな、うん、まあ、なんか、 わかるようで、言葉自体はわかるけど、なんか、この同人誌のける意味合いっていうのは何だろうねっていうところも含めて、ちょっと面白おかしく解説も書いてある。この、なんでしょうね。説明書きというか、注意書きの、このフォーマットに載ってってるからこそ、この砕けた感じの書き方が、ちょっと面白さを誘ってくれるような書き方になってるので、なんか、単にこの解説本というか、同人誌マニュアルみたいな本を読むように比べるとサクサク読めるし、まあ、その人間関係がちゃんと描かれていくので、そこで、仕事物としてもそこそこ楽しめるみたいなことにはなっていたりします。
うん。
なので、まあ、30分で僕は第1章の終わり78ページまで、読んだんですけど、多分、それの、全部で何ページだ ?284 ページ、5ページぐらいなので、まあ4倍ぐらいか。だからまあ全部で2時間かからずに読めるんじゃないかなとは思うので、今回は結構気軽に読めるかなと思いますし、自分自身ね、まあタネラジオ同人誌使用計画とかもあるぐらい、その、同人誌を作るっていうことに対するモチベーションは文振り以来、上がってはいるので、なんかそこら辺のモチベーションに持っていけたらいいなっていうことを思っております。
はい。
うん。そんな感じでございますね。
はい。なんかこういう印刷とか編集とかそういうなんかちょっと業界ネタっぽいものが意外と面白いっていうか、小木内紀さんがラジオで愛しの印刷ボーイズっていう、印刷に関する、まあ、印刷の営業マンの話なんですけど、これ紹介してましたけど、うん、やっぱこういうなんか業界内幕ものなんですけど、やっぱ特にね、本にまつわる話って結構面白いし、なんていうかこう、あんま人にね、伝えないというか、ちょっと他の業態と種類が違ったりするんだけど、最終的な本という意味で僕らに繋がってるから、どういうふうな世界観なのかなってのはちょっと見てて面白いかなと思いますから、このね、うん、同人誌もやってみたいって人いると思うんで、ちょっと僕も読みたいですね。
うん。はい。ということで、今回、30分読書では全て読んだ本としてスタバ好きな真実、そして30分読んだ本として同人誌を作ったら人生変わった件について小崎翔平さんが原稿者から出ております、12月19日に出たばかりの本ですね、紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
イヤフォンのコードが全然外れない、もうダメだ、はぁ、池田でした。
タネラジまた。